大震災を語り継ぐ。
神戸からの発信、未来に生きる子どもたちのために。
こんにちは、西条雄二です。お元気ですか？私は本当にですね、滅多ないことなんですけれども、鼻風邪をひきましてね、本当にこの今鼻声なんですけれども、その前の何週間か前は声が出なかったという、まあ、本当にこんなん久しぶりなんですけども、普段体気つけてるつもりなんですけども、このところ暑なったり涼しになったり寒なったりというのはもう本当に目まぐるしく来ますんでね、体調を崩しました。残念ながら皆さんお変わりありませんでしょうか。さて、3月になりました。3月と言いますと、僕は未だによう忘れるのが17日、まあ、1月の17日はね、当然大震災ということで、15年、今6年目ですが、前なんですが、3月の17日の神戸大空襲ですね。僕は子供心に本当に17日言うたら3月が頭に来るんですね。で、僕は当時、平野、石井町ですけど、細かく言いますと、ちょうど港川公園の北側なんですけども、そこに住んでまして、で、17日の夜明け方ですね、空襲警報が鳴って、当時家のどこの家にも下に防空壕を掘ってましてね、空襲警報発令というと同時に、子どもたちは真夜中でも真っ暗の中で服全部着ましてね、もう賢かったですよ、頃寝る前に全部順番に畳んでですね、置いていくわけです。で、一番初めに着る下着なんかを一番上にあるわけやね。だからもう真っ暗なところでもそのまま着ていったら順番にこう着ていける。ゲートルも巻いてね、で、防空壕入って、そうするとうちにブルーンと音が聞こえて、 B29 や、これがまた気持ち悪い音なんですよね。で、大倉山に高射砲隊がありましてね、で、大倉山の高射砲は優秀やと言って、我々神戸区は自慢しとったんですよ、よう当たるいで。ところがボンボン高射砲を撃つんですけど、その高射砲の届くよりまだ上に B29 飛んでんね。なんも正確に撃っても当たれへんわけです、残念ながら。まあ、そうこうしとるうちにバラバラーと焼夷弾が追ってきましてね、家の周りも本当にもう焼けました。僕はもう急いで市場に家の門をほったらかして、菊水小学校へ逃げていって、後でお前は白状やってみんなに言われたんですけどもね。で、次の日は本当もう幸いのことに、うちの家の一角だけが焼け残ったんですが、あとも全部焼け野原でした。港川公園、次の日行きますと、焼死体あるいは大怪我した人が本当に、いっぱいということで、それが65年前の3月の17日ですよね。3月とそれを思うんですね。で、その後、神戸の淡路大震災、同じような風景がまたこの永田界隈でもありました。さて、毎月この神戸からの発信としてですね、いろんなゲストの方と大震災を通じて、これから我々心がけないかんことをお話ししているんですけども、戦争、水害、地震、まあ、いろんな災害がありますが、それ通じて人間は果たして賢くなってるんでしょうか。ちょっと私にもよく答えは出ないんですけども、今日はですね、ゲストに、この FMYY ではおなじみですけども、前カトリック高取教会の神父さんをしておられまして、今も高取コミュニティセンターの代表をしておられます神田博さんにスタジオに来ていただいています。こんにちは。
あ、こんにちは。
いや、話がない、前振りがなくなってごめんなさい。
いやいや、興味津々で今聞かせていただいてたんですけど
ついね、こんな話になると長くなってしまうんですけどもね、もう子供、僕はあの時小学校1年生から2年生になる頃やったんですけどもね、それでももうものすごく覚えてるんですね。ということは、今度の阪神・淡路大震災でも小学校あるいは中学校の子供さんは10年20年30年経ってやっぱ覚えてると思うんですよね。
そうですよね。
そうですよね。神田さんにとっては、あの震災の時はここの高取教会の神父さんしておられましたね。
はい、
そうですね。はい、ここへ来て何年目ぐらいやったんですか？
あの時は、高取に来てちょうど4年、丸4年経とうとしてたところです。
なるほど、
は
い、で、あれ震災からも15年16年ですから、ちょうど20年ぐらいです ね、来てからの考え
ですね。そうですね、もう20年ぐらいになります。
そうですね、
神戸に来て
今から15、6年前のこと当然覚えてはると思いますけども、はい、当日は、ここの教会は、焼けた、潰れてから焼けたんでしたですか？
潰れてから焼けたんです。はい、まず潰れて、はい、まあ、一部は建物残ったんですけども、はい、聖堂とか、もともと幼稚園ありましたんでね、園舎とか、
なるほど、
でそういうのは全部潰れて、はい、 でだんだんだんだんあの東の方から迫ってくる火で、
はい、
で昼過ぎぐらいに燃えてしまったんですね。
燃える姿見てました。
あ、もうずっといましたから、うん、はい、
やっぱりお祈りしても聞かない、当たり前やけど。
ああ、そうそうですよね。
よく言いますよ、あの十字架二十字架ないわ、うん、あのキリスト像が引き止めたんちゃうか、
はい、あ、なんかね、うん、よう言われましたけどね、もうそれは言われたというよりもマスコミがね、
うんうんうん、
そういうストーリーを作って取材に来るんですわ。
うん、
まあ現場としてはね、もう絶対拒否してて、
うんうん、
キリスト像が引き止めるはずがあれへん、あれへんので。
まあ、そうですよね。まあ、しかし一つのシンボルにもなりました ね、 あの復興といいましょうか、はい、あのここはボランティアの基地になりましたですよね、
はい、
それのシンボルみたいになったんですよね。
はい、そうですね、まあ、そういう意味ではね、
あの当時振り返ってみて神田さん、あのどうですかね、その教会は今はもう開かれた教会ですけれどもね、当時の教会の姿ってどうやったんですかね。
ああ、そう、あのちょうどその震災があった時に、
はい、
まあ、あのだんだん町燃えてきますよね、うんうん、で町燃えてきて、で、まあ、私もその時はここへ住んで4年ぐらい経ってたんですけども、うんうんうん、で結果的にはあの地域の人たちも結構あの亡くなられていたんですね、
はい、
でいろいろ救援活動も、最初の救援活動は地元の人たちが隣近所でお互い助け合ったりしてたんですけども、うんうん、実は後々ずっとこうあの私の心の中にずっとあるのが、その時にその救援活動ができなかった。で、
まあ、教会自体が燃えてるわけですからね、
まあ、それもそうなんですけども、うん、でも教会の隣の人も亡くなってはりますからね、
うん、
で結局はその人がそこに、名前も私知りませんでしたし、4年も住んでるのに、でそこに何人家族がいたはったかもわからない、
はあ、
で最初はもうそこで亡くなったのかどうかも知らないぐらい、あの地域とは疎遠やったんですわ。あ、教会はね、まあ、教会だけは特にキリスト教会はポツンとその地元に入ってきて、なんかあのこう塀に囲まれた中で、まあ、信者さんが遠くからやってきてっていうふうな形になってますから、どうしてもこうね、お寺とか、あの神社みたいに地元の中で根付いての場所では
ちょっと違ったわけですね。
ちょっと違いますよね。
ということは、あの大きな被害があった時に近所の方がどこで埋まってるとか、うん、どこに避難してるかということを把握できてなかったわけですね。
把握できてなかったし、で私前そんな話を子どもたちにね、学校行った時に、いや私はね実は反省事があって、その地域の人たちの名前知らなかったから救援活動できんかったんやっていうふうに今こんな話をこうしてたらね、あとから子供に質問あってね、シムさん名前覚えんと人助けられへんのですかってえらいこと言われてしまってね、
あ、
覚えんでもちゃんと動くべきじゃないかって言ってごと言われましてね、
なるほど
おばちゃーって言われて厳しい指摘をされてしまったんです
けど、いや子供の目って鋭いですね。
鋭いです
ね。確かにその、名前とかそんなことよりもやはりそれ以前に顔見知りであったり、地域に出かけてるということが大事なんでしょうね。
そうですね。
でもその後のあのここの教会のあり方、あるいは神田さんの動き見てますと、まさに地べた法って地域の人と一緒にやっていくということになります。それはその時の反省があるからです かね。
もうそれ一つです。だからもうあのその後こう街づくりが始まるんですね、
はい、
で地域の街づくりが始まって、私ももちろん住民ですから、うん、一緒にその街づくりの会議を毎日こうやるんですけども、だんだん会議をやっていって、少しずつあの時が経って落ち着いてきて、でだんだん親しくなって、ようやく親しくなって、で当時の話とかもそろそろ出始めた頃に、いやみんなはもうそれこそこの近くにあの病院もありますから、みんな手分けしてね、運び出したんやとかね、それこそあのこの地域にベトナムの人たちもたくさんこの信者さんでいはって、でその人たちもなんかお互い連絡しながらその病院にみんな入っていってこう担ぎ出したりとかっていう、みんなやってるんですわ。
なるほど。
私それを聞くにつれね、お前何やってたんやんって自分で問い返したら、うん、燃えてる教会ずっと見てただけみたいなね、それがすっごいもうね、穴があったら入りたいぐらいね、親しくなればなるほどそういう話が出てくるから、
そうですよね、
いやもうこんな思いしたくないわっていう、もう反省事がスタート原点ですね。
なるほどね。 当時のというか今も今日もそうですけども、神田さんの象徴というか、それはあのヒゲとタオル、あの西洋タオル首からぶら下げるということですが、これトレードマークになってますけども、これ震災後ですか、うん、それまではそんなことしませんでした。
震災後ですね、
いわゆる神父さんいう感じでした昔は。
いや、そうで、そうでもなかったみたいですけど、でもまあこんなタオルとかね、あのそもそもちょっとロングヘアやったんですよ。
あ、そうですか。
で、あのこんな短いに耳出したことな、うんうん、なかって、髪の毛割と長かったんですけども。
なるほど。
で、震災があって、うん、まあ、もちろん水も出ないし、あの散髪屋もないんで、あれ5日目ぐらいかな、5日目ぐらい、最初の日曜日にそこの辺にあったハサミでジョキジョキジョキってこう短く切って、
自分で切ってもらった、
ああ切ってもらったんですよ、
切ってもらって、
ジョキジョキってこう切ってもらって、でそれで今のスタイルが始まったのと、あとタオルはあのやっぱり水がないんで朝顔拭くとか、まあ寒いからタオ、あのマフラー代わりにするとか、
そうかそうか、
割と便利に使ってたんですね。
鼻に出たら拭かない感じ、
そうそうそうそう
汚い、うん、
そういう言うたら便利グッズで、
はい、
あの当然、まあ、ああいう現場こんなど真ん中ですから、うんうんうん、普通にこうやってたんですけどもね、まあ、それがだんだんなんかシンボルみたいにまたなっちゃって。
なるほどね、神父さんらしくないというでも、しかし考えたらそれが一番教会のあり方というかな、みんなと一緒にというのが、うんうん、普通なんとちゃいますの、一段高いとこから、うん、神父さんが上から見るんでなしに、
うん、いや、いや、あのもちろんそうなんですけども、うん、あの例えばそのうちあのキリスト像がね、
はい、
あのなんかまあちょっといろいろマスコミに取り上げられたりして、うんうん、シンボリックに出てるキリスト像があって、はい、でそのキリスト像を初期の段階であのヘルメットをかぶした時あったんですわ。
ああ写真ありましたね、
ヘルメットをね、うんうん、でこの首にタオル巻いてね、うんうんうん、私と同じような格好をさせてたんですわ、はい、でそれをした時に、まあ、何でしたかって言ったら、あのキリスト像が当時いろいろこうマスクメディアが、うんうん、あの神話化していくっていうか、うんうんうん、あのキリスト像が火を止めたみたいなね、うんうんうん、そんな話をこうマスコミがしだした時に、もう現場としてはね、なんでキリスト像ばっかり取材来てね、うんうんうんうん、もっとボランティアの人とか人を取ってくれやっていう思いがあって、でそっちに目向かんように、でちょっとヘルメットをかぶしてね、そしたらあのメディアの人がね、はい、ちょっとこのヘルメット取ってくれませんかって言われて、いや取らないとかって言ってやってたんですよ。
なるほど。
でそもそもそうなんだけども、でもあとあと今度は教会の人に怒られてね、そんなキリスト像にヘルメットをかぶさん取ってくれみたいなことを言われて、でもその時にあのだんだんだんだん最初はそういう意味合いだったんだけども、はい、でも今度信者さんたちにこう言う時に、いやもしねここにそのキリストさんがいはったらね、こんなとこでねぼーっとね立ってへんでしょ
う
って、
そうか、
きっと同じように、うん、あの頭にこうやってねヘルメットつけてタオル巻いて、やっぱりみんなと一緒に動いてるのが本来ちゃうって言って、まあ、あのね、そういういろんな、うん、あの受け止め方あるけど、はい、それも一つ考えられることで、うん、お真面目やってかって言ってね、
なるほどね、
だからねやっぱりこう飾られたとか、うん、イメージ付けられたものだけじゃなくてね、はい、実際現場ではやっぱり一緒にっていうのが基本やと思ってるんですけどね。
まあだからキリストさんに代わって神田さんが現場で汗水流して、
変わってはいそうですよ、ね、
まあでも
習ってですよ ね、
そうですね、うん、ボランティアの方と一緒に、まあ、復興に立ち上がったということですが、ここでちょっとお休みいただきます。
神戸からの発信、未来に生きる子どもたちのために、神戸からの発信、未来に生きる子どもたちのために、
この番組は神戸港南ライオンズクラブのアクトでお届けしています。